どうもエレコミックやついです。
エレコミック今勝ちです。
片桐仁です。
2月の10日でございます ね、
は
いはい、
ね
東京は今週ね、月曜日ですかね、5日、雪がねものすごい降りましたけれども、もう寒かったんですけど徐々に暖かくなってきた感じがしますけど ね、先週の入れ方はちょっと節分ということで、
はい、
オープニングで豆まきをいたしまして、
はい、
鬼と陣を外に追い出したということになっております。
陣、ね、は外ね、これはずっとやってますからね。陣は外
やってないです。18年目で初だと思います、はい、
小学校ぐらいから俺も言ってたかな、陣は外は、
うん、いやいや
言ってたかもしれないですね。
合ってないから、
いじめを乗り越えご立派に活躍されていますということでね。
余計な
ありがとうございます。
なんかうちのね、地元の南埼玉県宮代町の、はい、笠原町って町内会、はい、町の中の町内会の人がそうつぶやいてた。
公式
公式でしょ。公式っていうか町内会長の X みたいな。
でもすごい、この日本で一番くだらないラジオと言われてる、これの
すごいじゃないそれ、
ね、聞いてくれてるんですね。
本当の意味での秘密基地と言われているこの入れ方を聞いてたんですか。
そうよ、
ね、聞いてくれてるんですね。笠原町はね、あの学区が違うんでね、あの小学校の時の俺のことは知らないはず。笠原小学校なんで、
もともと片桐
いじめてた人じゃないですか、もしかして
引っ越して
片桐を
町内で引っ越して
片桐をいじめてた人がこうやってつぶやいてるんじゃないですか、一言みたいに。
一人じゃないからな
一人じゃない
いじめる方がね
素敵じゃねえだろ全然。
やっぱ向こうは人数が多いからさ、あの痛みがないんだよね、こっち一人だからな。それがやっぱいじめの良くない
ところ、分割されちゃうからね、あっちはね。
そう、悪いことしたと思わないんだよな。
で片桐さんが宮代町のなんか外交官を、
う
ん、
そうですそうです、
やられてて、
はい、
で僕らも行きましたもんね。
そうです、宮代町ね、
行きましたよね、うん、だからもう名所だらけでしたもんね、片桐さんの思い出が。本当に
そうですね、嫌な思い出ばっかりでしたね。
すごかったもんね。
ここで一人にされたとか、
う
ん、
そうね、
映画を見るときにみんな隣同士なのに、
う
ん、
そうそうそう、
自分だけ仁ちゃんだけ一番後ろで見ろと
か肩をグーッと押されてね。
そうそうそうそう、
うん、あと 川流し、
ね、川に落とされたんですよ。
川に、いや川に自分で落ちて、
あれそういうあの風習なんですよ、義理の川流れみたいな。
逃げたんでしょうね、みんな。
みんな帰っちゃったっていう。釣り人に助けてもらったっていう。死にはほんと死にかけましたからね、あれ。3年生の時。
でも何もともなかったように帰ったんですもんね。
そうです。翌日学校で大丈夫だったって言われて、いやいや。いやいやいや。ずぶ濡れだよ。
でも自分で落ちたんですよ、ね。
そう、それは自分でしょ。
自分落とされたわけじゃない。さすがに。
そうでしょ。
はい。
じゃあ、
それはど
うだ、それはしょうがない。自分でやってるんですもんね、勝手に。いじめじゃなくないですか、それ。
うん、それはいじめじゃない。
まあね、それはいじめじゃないです。
うん、
それはあの、ネグレクトです。
うん、
ほったらかしされたんで、
おう、まあまあ、
5、6人いてみんな帰っちゃったん
で、勝手にって入っちゃったんで、こっちも行けないしね、
まあ、落ちちゃったんだ
けど、ね、それをだって助けて二次被害みたいなのもあるからね。
もちろんだから、ね、今もやっ
ぱ受けようとしたんじゃないですか。
そうでしょ、そうでしょ、ちょっとボケっと
片桐ってそういうとこあるんだよね。
あるある。それが滑
いじめられっ子のふりして実はちょっとさ笑い取りきて滑った時に泣いて、
そうだろ、そうい
じめられたことにしてるんじゃないですか。
そっちの道に逃げた、
滑っただけじゃないですか、それは。
ちょっと落ちたら
何もグードでも出ないじゃん。
いやそんなわけないじゃん。
え、
そんなわけないじゃん。
落ちたら受ける
でしょ。ちょっと落ちたら受けるかなと思ったんじゃない。
絶対違うよ。
あったんでしょ。
絶対って、ものすごいもう増水した。だって台風の後の豪雨
にな
る
よ。なんで落ちたの。
その川のところで爆竹やろうっつって、なんか川にピュンって投げてる時に落ちちゃったんだよ。
いやいや、投げてるだけじゃなかなか落ちないでしょ。
自分が投げちゃったってこと。
だから分かんないの、どうして落ちたかは。
爆竹を岸に置いて自分が飛んでっちゃったの。
これ爆竹の勢いで、ね、
分かんない。
分かんないよ、こっちも聞いてて分かんないよ。
落ちたことは確実だし、流されたし、釣りしてるおじさんに
助けてもらった。ってことは俺の説もあるよね。
そうそう、あるじゃない。そう、
絶対ない。
可能性として
だって俺は臆病だから。人
受けしようとして滑っていじめられるパターンあるじゃないですか。
いやいや、そう、
成人式の坊主事件とか。
そう、成人式までない。逆に言うと、
いやいやいや、急に目覚めない。
中学とかまで。
いやいや、そういうことがあるから。
大学の時はだから、そのね、ラーメンズもやってたから。
一人だけ墓場で行って滑っていじめられるとか、
坊主で。
一人だけ坊主にして滑っていじめられるとかあった
り。誰にも打ち上げに誘われないってやつですけどね、これはね。
そのパターンじゃないですか。
いやいやいやいや。
そっちもあるでしょ、ちょっと。
いやいやいやいや。
今ちょっと。
絶対だから、受けたいとかないんですよ。
いや、俺も完全に。
関東地方はないです。
俺、
お笑いの文化ないです。
押されたのかと思ってた。自分で落ちたんだ。
で、覚えてないの。押された記憶もないし、自分で落ちた記憶もないし、
さっきはっきり自分で落ちたって言った。
自分だったら押された記憶がないもん。
だから俺の説もあんじゃないのっつの。
いや、絶対ないよ。怖いじゃん、だって。
なんでそれだけははっきり言えるわけ。
だって、
その押された記憶もないから、今押した記憶もないわけでしょ。
笑われて美味しいみたいな感覚はないの。小学生には絶対に。
小学生は、まあ、
小学生の時の俺にはないの。 埼玉はないの。
すげえ声荒いけど、これだけは
本当にないんだよ。お笑いの記憶はない。お笑いのそれないんだから、美味しいとかないの。
そうなの？
いじられるってもいじめしかないの。
いじめしかない。そんな地獄みたいな世界なの。
先生、まあ先生からのいじり、そのままいじめになるっていうのが定番ですけど、
まあね。まあでも、それを乗り越えご立派に活躍されていますっていうね。
そうそう。やられたも忘れないからね。
ありがたい
ありますけどね。
皆さん、ジンワソトも、うん、ジンワソトもやっぱ忘れないよね。
ジンワソトはもういいですけどね、あれはね。まあ、でも大人なんで。
よかったですね。そうやって見てくれて
る。ありがとうございますね。
地元の人が、ね。
地元のね。
俺らのやつを。俺らのやつを見てじゃないでしょ、
うん、
だからこれラジオを聞いてってことじゃないよね。
え、違う
の？それこそだ、テレビとかのドラマとかじゃないの。
まあ立派でもいじめ、いじめを乗り越えて
なんかないよ。
だって俺たちはいじめてないもん、そもそも。
いや、いじめてるでしょ。
いや、いじめてない。
スーパーいじめっ子でしょ、レッコミック。
全く違う、
ね、これだよね、
本当に
この感覚ね。怖いよね。
いやいやいや、全然全然全然
誰も共感してないけど今。
でも、でもだから
怖いよねって言ったけど、
うん、だから結局感覚がない、
星川が下向いてんだから
感覚がないんだよね。
感覚なんか別にありますよ、まっとうにちゃんと、
うん、だって自分でもあれは別に何とも思ってないって言ってたのがいじめられてないじゃん、うん、その時点でじゃあ怖くないじゃん自分で言ってたじゃん。
早い。
この論破してくる感じね。
いや、論破っていうか、
そもそも。
本当だって、
僕、だって本当
に。いや、もちろん、もちろん、もちろん、3人でやってますからね。
そうですよ、
はい。そう、まあ、それはね。
我慢してやりますよ、僕だって。
ええ
感じ悪いな。
何ですか
今日はだって、エレガタの欠便だって、もう150回目の記念動画ですよ、言ったら。
そうですよ。
3年
それをなんか、あ、3年やりますよ、我慢して。本当に。はい。私が我慢すればいいんでしょ
自分があれは気にしてないって言ったのに、ひたすらで論破するでしょはいはい。嫌だけどやりますよ。そんな言い方ないでしょ。
最初150回まで来たんですよ。
これはもう俺が悪いんですね。そう感じてね。
いや、そうですよ。
そうです
だからそう
でしょ。
そうでしょうよ。
そうでしょうよ今。
そうでしょ。だってそうなっちゃう。
宮代町長さん、こんなこと言われなかったらこんな始まりになんなかったんだ今日だって。
わ
わひどい。もう笠原町の町内会長の人。
いやだからこれはもしかしたらドラマを見てかもしれないですよ。
ドラマね。
あなた。
新空港選挙と。
だってあれは死んだんですよね。
死にました。
ほら。だらいじめられても、最多の例じゃないですか、いじめの。
ただ死ぬだけの人殺してますから、僕、所長ですけど。
なるほど。悪いやつ。悪いやつ。
はい、もみ消したりしたり、あと、殺せって指示したりね。
あ、それを見てたか、それを見てて、うん、それで、やっぱいじめを乗り越えてご立派に。
いや、
そうだ、
そうか。
そう
か、
ね、
知れませんからね。何を見たのかはわかりません
けどね。わかりませんけどもね。まあでも、ありがたいことですから。
ぶらり途中下車見てもらったかもしれませんしね。
そうだ。
うん。
どうだったんですか、ブラリは。面白かった。
面白かったですよ。
どこ行ったんですか。
山手線沿線っていう
広い
んだよ。
ブラリっていうレベルじゃないけどね。
しかも俺が行きたかった秋葉原と上野はスルーされて、
あ、そうなんだ。
一個でだったら御徒町とか。
あ、でもいい。
良かったです
よ。いいかもね。あ、それを見てくれたのかもしれないけどね。
よくできてる番組ですよ、本当に。
いや、まあまあその中で。
はい、
はい、なんかメールも来てるんですか、それリスナーからも。なんか、
あ、そうなんですか。
そうです、
はい。桜伝武さんですね。
桜伝武さん、
いつもありがとうね。
なんか聞いたことある気がするな。
うん、でもあ、う
ん、こんばんは、毎週楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先週の放送の最後に仁さんが新空港選挙のお知らせをした時、うんうん、あの、先週僕死にましたからと言われるのを聞いて驚きました。
今週ね、
うん、
いや、
今日じゃない、先週ね、
まだ録画を見ていなかったからです。
あ、
まだ死ぬような役柄ではなかったので、ひどいネタバレだと思います。どうか罰を与えてほしい。
まあね、
本当に嘘だろうと思いましたとのことですね。
嘘だろうっていうのが、うん、あの翔くんのギャグというか、うん、毎回言うセリフなんですけど、
だから
逆腹立たない。口癖みたいな。
大病院選挙の時は毎回嘘だろって逆必ず言う。
よくありますよね、サッカーの結果を言っちゃうパターンの。
とかね。
そっか。
それもう考えうるじゃない。俺も、あ、言うんだと思ったけど。
そういうとこあるんですよ。
そうだね。
片桐さんって本当に。
言いたいんだよね、ちょっと。
ちょっと言いたいんだよね。
そうなんだよね。
何でも言うじゃないですか。
そう
。それ今言う時じゃないよってことも、
そう
そう、すぐ、あれだったよね。
そう。
あ、ダメなんだとかさ。
聞いたこと
を。ダメに決まってんだろってことを。
そう。
だからそれ、平気で言おうとするじゃないですか。
だから皮落ちた時もそうだったじゃん。だから皮落ちた時に自分でちょっとちょけて。
ちょけてないんだって。
ちょけてい って。
それは違うって。小学校3年生でで、ね、受けたいと思って蚊飛び込まないんだよ。
でもその後芸人を目指すわけだから。ありえるよね。
それはだから結果にあったからで、もう本当にもう。
それたらればじゃん。
たらればじゃんじゃないんだよ。とにかく恥ずかしい ことはしたくないって人間だからね。
だからこれに関
しては失敗したくないって人間だから。
恥ずかしいことすっごいしたがるじゃない。
そうよ。だそう変わっていったの。そういう風
じゃん。あったんだよだから。
いやないって。
掃除は
全くない。
だっておちんちんを出して、うん、あやついっつってそこからだって液体が出てんだよ。
それは大学生。
そんなやついないよ。
それは
大学生。それは事故。一番いない。
それは事故。
事故じゃない
よ。それは見せたかったわけじゃない。
ちょけてるね。
ちょけてないんだ。
ちょけてない。ちょけてない。
ドキュメンタリー。ドキュメンタリー。
ね。
それはドキュメンタリーです。
やばいよ。
やばくないです。
あだから中古から液体流して、あやつい。
バイト中にだよ。
そこだけ取られたわけわかんない。
バイト中に。
そこだけ違うよ。バイト
中に。ここ丸出しで。
バイトじゃない。
開けたらそこボコチンから液体が出てて、うん、でテレビからは何かやらしい映像が流れてて、で俺が開けたら、あーやついって言ってんだよ。いやその前にお前ジンク隠せよ。なんだその液体は。そしてエロいだわ。
寝ぼけてた、寝ぼけてたの。寝ぼけてた、
そうなんだ、そうなん
だ。恥ずかしいっていう気持ちになる前の寝ぼけ
てた。恥ずかしいっていうのがないじゃん。
いや、あるよ。
寝ぼけてた。
うわ、見られちゃったよ。
そんなんだって、うわってなるじゃん。
全然だよ。白目で喋ってたよ。
寝ぼ
けて
た。眠いから。でもそれもそんなことないよ。はぁとかってやってるよ。
やってないわ。
やって。てるよ。
いや
熱恥ずかしいもんだ。
記憶の熱像すげえ。
そっちが記憶の熱像だよ。
ひどいよそれは。だってもう目に浮かぶもん。
だってホテルの部屋にそんな入ってこれるのおかしいもんだって。
いやホテルじゃないバイトのバイトのとこじゃない。
バイトじゃないでしょ。
いや、ま、入れるよ。
あ警備員のバイト？
違う。
ホテルの部屋だもん。オートロックだもん全部。
いやいやでも開いてた
よ。いやでも入れたよ。
なんで入だから鍵があのロックせずにや
った。見られたら覚えてるはずだしね。
うん確かに。だそこさえも覚えてないでしょ。
都合の悪いこと全部書いてんの、
う
ん、
覚えてない。本当に覚えてない。
それで俺はいじめられたっていうのはすごいよ。
恐ろしい。
覚えてないっていうのがずるいよね。
でも全部いじめられいじめっ子なのはもう間違いないよね。
なんでよ。全然よ。
俺だって別に見たくて見たわけじゃない。勝手にチンコ丸出しじゃないよ。
この件に関してはそうじゃん。
セクハラもセクハラだよ。そんなもん見たかないよ別にあなたの。
そうでしょ。
透明なもの出しながらさ。
そんなそれは嘘だよ。
本当だよ。途中でやめちゃったって言ってた。
持ってるよ持ってる。
途中でやめちゃったってあんた言ってたんだ
よ。持ってるよ持ってる。
だからいじるっ子でしょ。いじるっ子のジンが
そうよ。
その途中でいじるのをやめちゃったでしょ。いじりっ子。
覚えてないんだよな、ね、
いやすごいよ。だってそんなこと覚えてるって
覚えてないけどな。
衝撃だった。
だそのいじってた途中で寝ちゃうんじゃない
かな。全部作ったことやのやついが。
そう、う
ん、作ったんじゃないかな。
いや
怖くないだとしたら全部作ってない。
いや一緒にこれで盛り上がったこともありますし。
えじゃあその時は記憶があったわけじゃん。もしかしてまだその時
なんか出たよ。ああ途中でやめちゃったからねって。そこまでやってるからこっちは。その絡みまでやってるから。
確かに。
途中で眠くなっちゃったんだって。甘えるやつある。甘えるやつやったじゃん。
甘えるやつやった。
ありましたよ。
甘えてた？甘えてた。チンコからメープルシロップ出して。とろりと甘いの。
透明なやつ出して。何やってんの？で、途中でさ、眠ちゃってるよ。眠くなっちゃってさ、なんつって。そんなことあんの？
それで盛り上がったってことはその時には覚えてたわけでしょ。それが何年か経ったら忘れてんの。また
でいやこうやって嘘をついて俺をいじめるってなって
る。そう変わっちゃってるのよ。
そうなると全部が信じられなくなるよ。こういうところこれは本当なんだから。
確かに過去 その小学生のエピソードも本当に友達に聞いたらそんな記憶じゃない可能性もあるよ、
う
ん、
それはしょうがない。あったとしても
えあおっ
それはしょうがない。
え
だから思ったことと違ったみたいな。それはしょうがない。
え
だって子供だもん。
大人になってもそうでしょ。
何が
だってどこ中さんの顔が全く違ったんでしょ。
あれな
超ヤンキーの人だって言ってたら、ね、うん、すごい朴突した人だったんだよね。
そうだったね。その絡まれ
たね。それぐらい記憶が変わってんだよ。
うん
最近なのに。
確かにちょっと
そっか。
うん
俺もあの話俺衝撃受けたもん。
確かに怖かった。
俺が一番衝撃だよ。
まあそれは
どうやったらそんな人の顔そんな変わって見えるん
だろう。そう別人本当に。
いやだから
なんで
怖くならない自分が。
俺が思ってた、うん、そのサンドイッチマンの伊達くんみたいな人だと思ったら、
その
全然ガタイもあんなんじゃないし。
犬の散歩をリードつけてなかったんだっけ。 その相手がね。
そう
だからリードつけた方がいいよって言って
言ったら、正
論言ったらね。
その時なんかあったんだよね、うん、自分の中にちょっとこう万能感が
正義感がね。
子供と一緒にね、
うん、そうだね。いいお父さんとしてのね、うん、絶対言ってることは間違ってないからね。
全然間違ってない。人もいっぱいいたしさ、犬一人で歩いてるからみんな何だかれってなって
危ないっつって
色つけた方がいいですよって。
じゃまさかの、
まさかの、うん、あって
お前どこ中だって47歳の時のエピソードなんですけど、
これ、ね、ここ歩いたら今度見つけたら
って、今度お前に会ったら狩るからなって言われたんです。あ、さらうって言われた、さらうって言われた。何なの、え、47歳で家の小学校の前でさらわれちゃうのって思って、
でブルってちゃって、
ブルっちゃった
ブルっちゃったんだよね、ちゃんと。
それからずっとその真似をされたんだよね、そう、子供たちにね。
で長男がそれ見て、お父さん、あいつは相手にしちゃいけないよって、
すげえ大人じゃん、
大人だって言われたんだけど、家帰った瞬間に弟に、おい、どこちゅうだお前って言って、弟が、あなたは小学4年生って言って、ここまで
片桐仁いじりがあって、
そうですね、
子供一番家があって、でもこれもまた会っちゃったんだよね。
そうですよ、
そうだよね、
一昨日も会いましたもん。
あら、
したら違ったんだよね、人が。
そうなんですよ、
あれって。
あ、でも、まあ、ただ最近はもうあんま見ないようにしてるんで。
ああ、
でも全く違う人だったんでしょ。
全く違う、だからその後
伊達ちゃんみたいな、
1ヶ月後ぐらいに見たら神奈月さんみたいな人だったんです
よ。あ、
で、あの人じゃないなって言ったら、太郎、あの人だよ、
あ、
自分はの記憶とは違う、
全然違う。
だからそれくらい変わってんだ、
変わってんだ
人って。す、怖いね。
いや、ないよ、なかなか。
いやいや、あるって。
いや、そこまでのはないんじゃない、うん、てか、あと、まあ、そんな絡まれないっていうか。
いや、俺だって絡まれない
よ。いや、絡んでいっちゃったんだからね。だからその
俺がね、
全体的なやつが全部一緒じゃないですか、
間違えちゃったんだ、
ね、きっかけも。
え、
だからその自分がちょっとちょけて
ちょけてないじゃん、ちょけてないじゃん、どこを一応こう変えちゃうの、一回もちょけてないの、一回もちょけてない、
いいとこ見せようって思ったわけじゃん。
まあそこはね、
でしょ、
だからそれ正論だから。
でもちょっとあるじゃん、それ、
うん
うんうん、子供の前
でそれからもう二度とそういうことはやらないんだもんね。
やらないんですよね、うん、やっぱり
正義感があれ、正義感出していいんだ
ろう、怒られない前提なの
よ、うん、まあそう
ね、怒られるんだったらやらないんだもんね。
やらない、
まさかだったもんね、
まさかだった、
はって、
うん、
ははって、
そういう関係になるんだって。だからもう本当14歳の気持ちにグンって戻るね、30年前に。
だからいつも言ってるじゃない、うん、そういうさ、うん、お客さんだからってすっごい、うん、ねえ、すっごいえばってたじゃん前は、その店員さんに。
あ、店員さん、
だからああいうのだって恨まれて、あんた殴られるよって。
そうだな、
何度も言ってるのに。
店員さんあったね、いろいろあるよね、
あるのよ。でずもそういう人なんだから。
そうね、なんかちょっとミスみたいなのがあるとちょっと遅かったり
する
とね、
立場が上で手出されないと思って安心すると、うん、命出ちゃうんだよね。
よかったよね、だから本当スマホがない時代でね、
で手出されちゃったんだよね、それで初めてね。
そういうことですね、まあ、手は出されてないですけどね、
手というかね、うん、
したら顔まで変わっちゃって見えたって
こと。そうそう
そうすごいよ。
いや、だから逸材ではありますけど、
ね、そうだよね。って考えたらやっぱりその落ちたのも受けようとしたんじゃないの。
あんな怖い川に落ちらんない。
いや、あんな怖い人に話しかけてんだから。
いや、だって違うじゃん、大人になってるし、あ、小学校3年生
の時だよ。その、ゴーゴーとした川も、うん、本当はそうでもなかったっていうことよ。
いや、絶対違う。
言ったら
違う、
ま。もしかしたら足ついた可能性ある。
そうよ。
絶対違う。
変わっちゃってたから、顔が。
だって、スイミング習ってたから、
ね。川だった、
そう。
川
で、え、俺。田んぼの用水路じゃなかった。
川よ。早とぼり川よ。
本当に
前原中学の裏の。
って気づいたら、すごい葉っぱにまみれてなかった。はぁって、バカされた。
もしかして道じゃなかった？
道ってなんだよ。道に飛び込んで溺れるってなんだよ。
いや、そんぐらいの変わり方してるから。
それぐらい違うじゃん。
そう
よ。伊達ちゃんがってなったら。
うん、それは最近だからね。
そう
よ。いや、だからそれはもともと持ってるんだよ、気質として。
そうね。
子供の時の方がやっぱね、そういうのもあるじゃん。
いっぱい違ってるからね。
うん、違ってるから。
だからもうそれも、本当に川だったのかなとかね。
うん、
いや、ここには川なんかなかったですよ。
いや、あるのよ。いわゆる中学の裏のあの川行ったじゃない、やり方でもね。
行ったけど。
だけどなのよ。
あの時は全然穏やかだけど、本当もうあと 1.5 メートルぐらいでも溢れちゃうぐらいの、かなり増水してたんです。本当なんです。で、当時は橋の欄干がなくて、もう、危ない幅も3メーターぐらいしかないような橋だったんです、う
ん、そんなところで爆竹投げて自分も投げちゃったってこと、う
ん、それは分かってんだよ。だから押されたってさっき言ったけど、否定したけど、押された可能性もあるよね。
うん、
ただ押すかな、
う
ん、だから押す
モードに、そうだったらもう川がないって可能性もあるよね。
川がないって、うん、
そもそもね、
それを言うんだったら押す可能性が、
内緒したんじゃない、ただ
夢
多分ね、大げさになっちゃうから。
いや、それ言い出したらそうかもしんないよ。だって夢とかって言ったらさ、でも俺はずぶ濡れで家に帰って母親にうまく説明できなかった感じとか覚えてんのよ。
おしっこ漏らしちゃったのをごまかすために、
いやいや、放課後だって行ったんだもん。
でも
中学だから団地で爆竹できないからっつって、はい、あの人いない方に田んぼの方に行ってったらその川に投げるっていうのになったんだ、うん、
でもやっぱ、ね、寝ぼけてやっぱとろりとさおちんちんから出ちゃう人なんだから。
それもやついよ、ほんやついの妄想かもしんないよ。
いや本当だよ、だってそんなちんこにカブトムシが乗ってたんだから。
カブトムシなんか乗ってないよ、それは嘘だよ。なんでホテルの部屋に
樹液吸いに来てたんだよ、樹液を。なん
で俺の、カウパーを。
それでロボットしたんだよ。じゃあ、いてててててって言ったんだから。
おかしいよ。
やめてよねって言った ん
だよ。
そうでしょ、人液を、その吸いに来てでしょ。
人液ってなんだよ。
俺のなんだからやめてよねって言ったんだから。
他も来てたでしょ、カナブンとか、アリとかも。
そうだよ。
アリとかもいっぱい来てたで
しょ。そうだよ。行っちゃうって言ったんだから。
室内なんだから。
いや、これはだからもうちょっとすごいね。底知れないよね。
そうだね。
だから記憶力ある方なんだから。
そうだよ。
基本的に若田議員さん結構覚えてるもんね。
ビジュアルで覚えてるけど、それすらもう分かんなくなる、そんなこと言ったら。
怖いね。
全ての思い出が俺のことじゃないかもしれない。
いや、覚えてる。完全に覚えてる。だって、ベッドからちょっとこう落ちて
た。頭がね。
頭が落ちて、ほら、頭がねっつっちゃってんじゃん。頭が落ちてて、
でそういう。
だから、変な、死んでるような感じな
のよ。怖い。
首だけがベッドから落ちてて、うん、で、そのまんま目線をこう行くとチンコが出てて、そこから透明なものが出てて、テレビには、
上にテレビが。
エロいものが流れてて、で、そこにいっぱい昆虫が集まってた。
集まってねえよ。昆虫だけ絶対違うだろ。
そうだよね。
うん。
そうだよね。
いや、でも、
でもまあ、それ、
ね、自分で言っちゃってんだからって。
そう、
頭が。そう、頭が落ちて
る。頭が落ちたのは覚えてる。でもね、多分ね、
その、頭が落ちたの覚えてない。
カブトムシ。
カブトムシ
とか、
チンコ。カブトムシは、カブトムシは嘘だよ。俺の記憶じゃないもん、カブトムシ。バカすぎる。すべてのお笑い脳がなくなっちゃった。ボケの感じはもう、できなくなっちゃって
る。してあげようと思ったのに。
それは嘘じゃねえか。それ嘘だよ。もたなたに、オラリーを突然やめてるだけで。カブトムシはな
ぁ。いや、持ってると思うなぁ。
なんで蜂蜜みたいな味するわけないし。
持ってるっていうか
さ、
チンコとか
出てない。いたか
英語やかろうじてついてたとしても、チンコは出てないと思う。
バカすぎるよ。
じゃあそれは伸び込むよ、じゃあ俺も。
布団はどうしたのよ、布団は。
布団はないのよ。
ないでしょ。
それで俺どうしたのって言ったら、
そうだよね、大丈夫。
途中で寝ちゃって眠くなっちゃったんだって言って、また甘えたのよ、あなたが。
そうね。
いや、違うんじゃないかな。
いや、何が違うのじゃん、それ。見た
って言ってたからね、ちゃんと、なんか、蜜みたい出てるよって言ったら、出てる？あ、そうかそうか、途中で甘えたんだって言ったよ。
思い込みが激しいかもね、やつ。
出てるって、何が出てるの、それ。
なんか変な蜜みたいなのが出てて、水飴みたいなのが出てて、でそこにものすごい昆虫がものすごいいっぱい寄ってて、
昆虫は嘘だよ、それは。
大クワがいて、
嘘をつくじゃないよ。
でもちょっと考えてみよう、ちょっとちゃんと記憶を覚えて、ね、
いやー、記憶はもうだからその頭が落ちたみたいなのは覚えてんだよ。
霧って書くもんね、硬い霧だもんね、やっぱ木の、まあ、木が入ってるもん。確かに。
あ、霧の霧ね、霧タンスの霧ね、
うん、でも虫来ないけどね、霧ね。
そうだね、
うん、霧だったら
防虫。
いや、でもトロリとやっちゃったら、ね、
トロリが
あったから、トロリとやっちゃうとやっぱ来ちゃうよね、
霧。トロリにものすごい無数の虫が集まってたのよ。
いや、違うんじゃないかな。
いやいや、どこが違うと思う。違うの、それ。
あの虫でしょ。虫とトロリ、虫とトロリは俺嘘だと思うよ。
トロリも？
トロリもだって。
いや、トロリは本当ですよ。それあなたが言いましたから、はっきりと。だって途中で寝ちゃったって言ったんですよ。
その疑問はどこなの？虫はいないのと、トロリ、俺のチンコからそんな蜜なんか出ないよってことを言いたいのね。蜜なんか出ないよって。蜜は出るわけないじゃん。
じゃ夜の街に誰か塗ったのかな、昆虫名人、鳥名人が。
うわ、怖い。だって鍵開いちゃってたんだもんね。
片桐さんのおちんちんに蜜塗ったのかな。昆虫鳥名人。
怖いね。怖い。
で、寝かされて。
そうかもし
ん
ない。
そうだね、うん。そういう可能性もあるね、じゃあね。
そうかもし
ん
ないな。
いや、だから、これはちょっとちゃんと思い出さないと。
思い出も思い出せないもんだって。
死んでるぐらいのレベルだから、白目だから。
あるよ、ね、毎回あるじゃない、その途中でやめちゃうやつ。
まあね、昔はね、
うん、
それ昔だから、この話も、
うん、そうよ。
だから、その、だから昔そういうのやめちゃうみたいな話と、そのなんかやついの妄想が噛み合ってそうなってんじゃないかなって。
やばいでしょ、だってやついの妄想が片桐さんがその、オナニーしながら寝てるのを妄想するってどういうこと？
でもなんかいろんなの、あの、話が合わさってそうなってんじゃないかなと思って、やついの中で。
いや、だそういう、
そのバイトは一緒にやったのは覚えてる。
昆虫が集まってたのは本当でしょ？
嘘だよ、それは絶対嘘だよ。昆虫は絶対嘘だよ。ホテルの中だもんだって。窓もちょっとしか開かないし。
あ、ちょっと開いてんだ。
ちょっとしか開かない。
でも虫だもん。
10センチぐらいしか。虫だもん。10センチぐらいしか開かないし。
でも蜜が。
開けてないもんだ
って。すごいんだから、蜜の魅力が。
やめろ。
匂いがすごい。充満してんだから。
栗の花の匂いがな。
いや、わかんないよ。その焼酎となんか蜂蜜混ぜたようなやつでやってるかもしれないけどね。
お酒、これでお酒にするんだって言ってたじゃん。
言ってねえよ。嘘だよ、それ。これでお酒にするんだは嘘だよ。もう意味はもう先行っちゃったよ、話。虫とかじゃないよ、それ。精子でお酒作れるってやつなんかいないよ、それ。
嘘だろ言い切れる？
口神酒のすごいやつみたいな。ないよ、そんな
の。言い切れんのそれ、本当に。自分の記憶がだってそんなにあやふやなんだよ。
いや。でも、女さん、俺の精子でお酒にするんだって言うわけ。
精子じゃない、蜜。
蜜ってなんだよ。カウパーだよ、カウパー。
違う違う、蜜だよ。違う。昆虫鳥名人がよなよな塗ってる。
昆虫鳥名人って誰だよ。八王子の昆虫鳥名人どこに
変わってきたら。
入れないの、だってホテルのもう4階とか5階なんだから、あれ。
いや
だから名人なんじゃん。
そうだ、名人入れるよ。
入れんだって人は入れないもん、あんな。
だから名人なんじゃん。
入れないよ。
だって大体深夜だ。深夜じゃん。大体塗りに。
ただ、その、
そうだよ。
部屋の鍵が開いてたからね、やつが入ってくるだけだから。
いや、なんで開けてんの？
わかんないよ。
いや、それがおかしい。
それも言ったもん。
うん、おかしい。
なんだ、ここ開けてんの？
わかんないよ。
でもそれは
ガンガン漏れちゃうじゃん。
起きてたの。
音でしょ？
起きててやってたか、自分でやってたんだけど、その蜜取りを。蜜取りをやってたんだけど、途中で眠くなっちゃったの。だから鍵を閉めるのも忘れて、本当は蜜取りが終わってから鍵を閉める予定だったの。
蜜取りって、蜜取りってなんだよ。
ご自分の中で生成されてる蜜ですよ。
そうでしょ、
蜜を取りに来る人がいるわけね、俺の。
蜜取りをご自分でされてたんでしょ、で、蜜取りが終わったら鍵をかけようと思ってた。ただ、蜜取りの最中に眠くなって寝てしまったんですよ。だから蜜だけが出た。鍵もかけてない。
だんだんと溶けてきたぞ、これ。
いやいや。
ジンちゃんのハニーハントでしょ、ジンちゃんのハニーハント。
ハニーじゃないんだよ。
ハニーハントは。
いやでも、これすごいやついが正しいみたいになってるよね、今ね、完全
に、ね。いや、だって記憶があるって言ってるもん。あと、片やないっつってたもん。
ないっつないもあるし、頭が落ちてた
もん。ないことは、ないことは証明できない。頭が落ちてるのは覚えてる。でも、ないことは証明できないから。
一致してるじゃん。
悪魔の証明させようとしてるからね。
覚えてる。
ないことを証明はできないから。
覚えているのに、そんな言い方がない。
だから、覚えてるってのは怖いのよ。
覚えてる。
一人しか、やつ一人しかいない
んですよ。いや、片木さんも覚えてますよね。
頭が落ちたのは覚えてるけど、その蜜が出てる記憶はないし、
うん、
そのビデオが
ついてた
じゃあビデオと頭が落ちてたじゃあ OK 蜜だけ出てない
蜜が出てたんですよ。
蜜は出てない。
でもだ途中でやめてたらそのチンコ丸立ち状態は何回も見られてるじゃないですか、いろんな人に。
見られてない。
い
や片桐さんこれまずいよって言ったんですから、俺蜜出てるよって。
何かね、何か他の人とかね、うん、来た時ホテルの人とかね来たら大変だ。
そしたらこれでお酒を作るんだって言ったんですよ。
わけない。
言ってたよね。はい、認めます。
これでお酒を作るんだって。
寝ぼけて、寝ぼけてるから。
いやいや、自分の事故から出てるんだ。
じゃあ、それはびっくりするよ、言われた方は。
言わねえ。
忘れないよ。
それ言ってるあたりから、どんどん捏造癖があるじゃん、やついはさ。面白ければ GO だからね。芸人の様だから。
でもそんな、最初から面白いじゃないですか。
いや、だから、
死体の
時点で。最初はおかしい。最初はおかしいよ。
最初は、だってもうそれは忘れない。そんな衝撃的なこと
にな
ってたら。
だって俺、あの時、だからそのさ、仰向けで寝てないはずだもん。うつ伏せ、こすりつけオナニー時代でも言ったら。
いやでも、
でもこすりつけるとビデオは見れなくなっちゃうから。
そうなん
だ。そうだ。
知らねえよ。だから解き明かそうとしたら
自分の。うつ伏せだと今度はビデオは見れなくて、でも仰向けだと射精まで行かないんで、あの頃、チンコに痛めつけすぎちゃってたから。鈍感チンコの時代だから。そう考えると そのジレンマがあったかもしれない。
恥ずかしくねえのか、
そう考えると。
あの時はチンコ鈍感時代だから。絶対見れない
わけだ。そう考えると、だから、酒作りもあり、
ある。酒作りもあるかもしれない。そう考えると、そう考え、確かに、
酒作りも飲み出した。
仰向けで射精ができなかったんだ、俺は。 とにかく強く血が出るほど押し付けていっぱいチコにかさぶたができちゃって大変だったんだよ。
かわいそう。酒造りの話もありえる。
うん、凍った縄でチンコ叩いたりしてた時代だから。
だからもうね、秦の始皇帝に学んでね。
そうそうそうそう、
すごいよね。
秦の始皇帝は、あの、処女のおしっこでできたお風呂に入るっていうのと、あと、凍った縄で秦を叩いたっていうのを読んで、うん、脅威の持続力っていう
本で、ね。多分、次の巻ぐらいでキングダムで書かれるし。
統一後でしょうね。う
ん、いや、すごい。
いやー、今日もためになる話をね、たっぷりさせてもらいましたけど。
時間の無駄だよ。
結局、解き明かされなかったけど、お酒を作るのもない話じゃないまで来ました。
そう考えたらない話じゃないとこまで言いました。
いやいや、それはないですけど。
そうだな、ということ
で絶対そうだわ。
そう、ね、作ってた作ってたね。まあでもこんな、
だって病室にこんなすっげえ丸いあの木のまん丸みたいな日本酒の作るとこにあるじゃん、
樽みたいな、
あのあれでしょ、うん、あの苔の玉みたいな
あれ飾ってたもんね。
ああ、はいはい、苔みたいなやつね、
うん、あるね、酒蔵にあるやつでしょ。そう
そう、あと納豆食わないって言って
たし、納豆、ね、
納豆めっちゃ食う、
菌がね、菌が
強いから納豆とぶどうパンしか食ってなかったあの時。こんにゃくゼリーと、ああ、はあ、はあって納豆超食ってたわ。
さあ、というわけでございましてですね、はい、こんな番組に、
本当だ、
スポンサーがつきましたよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にいやー、よかった。
私が、あ、ね、歯並びをね、直した、うん、ね、未来図矯正歯科南青山さんが、うん、
はい、
なんと今日よりスポンサーになっていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
これ一番いい形ですよ。俺もあらゆる人に、
あ、
僕はまあものすごい離れ悪かったんで、
10年前ぐらいですか、あれ、もっと前か、
10年前ぐらいにはもう治ってた
んですよ、うん、そうかそ
うか、だからその 2年前ぐらい、
うん、それなんで、うんうん、それこそあのウエストランド井口ぐらいの歯並びでしたから、
うん、
前後にね、
今もう綺麗になったんですけど、うん、それをもうやってくれたのがこの未来図矯正歯科南青山ですから、
もともとだってスカウトされたんだもんね。
そうですよ、う
ん、
出会いがすごい。
だからもうめっちゃ聞かれたら必ずここおすすめしてて、みんなここでやってもらって、
まあ、
満足して、まあね、まあいろいろ個人情報だからいろいろ言えないけど、
いろんな人、
それこそまあ発表、矢作さんとかもね、
へえ、
矢作さんはもうあの直したよみたいなの貼ってあったから、
へえ、
別にいいと思う
やつより。前に矢
作
さんです
か。いや、俺の後ぐらいかな。だから、あの、矢作さんも治って、ここで治してたり、それからもういろんな人を紹介してるんですよ、
うんうん、
そこがスポンサーになってくれたって、これもう一番いい形。
そうだね、本当に。
だってもう自信を持っておすすめしてますから、いつも。
そうだね、
毎回ね。うちの奥さんもここで治しましたし。
へー、ああそう、
そうですよ、みんなに おすすめしてるんで、
はいはい、
これもう本当にありがたいですよ。進めることが何の苦でもないですから、
うん、
そうだね、まあ、まあそうだね、
そうでしょ、だ実際ここで直してんだから、
うん、本当にいい形だね、はい、
だからスポンサーになっていただいたんで本当にありがたいんでね、
本当ありがとうございます。
ぜひ、うん、あのリスナーのみんなで歯並び直したい方は、
ね、
中にね、未来図矯正歯科南青山に、
ね
ね、
行っていただいて、
通っていただければ、
そうです、
末永くスポンサーになっていただけるんじゃない
か。そうですよ、エレカタリスナーなんですって、なんつってね、
未来図矯正歯科にエレカタ聞いてきましたって言ってくれれば、
島田もね、ディレクターの島田も通ってますもんね、
はい、まあ、通い出した
行ったんですよね。
ああ、
これから行
く、これから行く
って。でも島田はもうむちゃくちゃイケメンになっちゃうかもしれないですよ、
まあ、
島田さん、
まあまあ、
今はね、まあまあ、イケメンですけど、
イケメン、まあ、うんうん、イケメンですけど、
星川っぽくなるんじゃないですかね。
ああ、細くなる、
細くなる
って感じ。ああ、確
かに。顔が小さくなる。
痩せたりするかもしれない。
確かにね。
まあ、ぜひ皆さん行ってみてください。
はい、というわけで未来図矯正歯科南青山さんがスポンサーについてくださったエレカタの決意を今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、3月9日にこれまでのエレカタコントライブの総決算となるエレカタレトロスペクティブベストな1日を開催いたします。先週日曜日にチケットの一般発売が開始されたんですが、
はい、
なんとこちらが速完ということ
で、やった速完、
ありがとうございます。
速完です、速完、速完だよ、どうだ、
どう
だ、何このセリフ、
どうだ、
本当にたくさんの方々にご応募していただきましてね、
はい、はい、そうなんですね、本当ありがとうございます、皆様、
チケットがねちょっとゲットできなかった方もたくさんいらっしゃったみたいですが、まあ、
ですからね、
まあ、配信チケットがね、
そうです
ありますので、
ありますよ、
でこの配信チケットは60億までいけますからね。
そんな見えるんですか、
無限、無限
で、ね、60億までいけると思います、
ね、全然ね、
ぜひ、配信で、あ、
あ、え、
あ、
何、
あ、 全然言ってないのにすごいできるな。
いや関係ないでしょ、
先週先々週忘
れてた。これ配信チケットを今求める電話っていうことでしょう、はい、失礼します、止めてください。
電話ないでしょ、タイミングがな
求めてない時は用意してる
それやっぱ難しいんだよね、
先週先々週ね、
う
ん、
そうなのよ、
もうあと何週間に別れる夫婦みたいなものを間違いで、
ね、
やってやっただろう。いや求めてないのよ、
確かに、ね、
もうこれは合ってない、あと1年で、
何にも言ってない、何にも言ってないんだから、
ないです、ね、
そうですね、まあ、すいませんね本当、は
い、いやいやいや本当に、ね、やめてくださいあと別に別にこれはすぐもう取れますから、
ね、チケット取るわけじゃなくて ね、
そうなん
ね、配信なんで今電話する必要ないですからね、はい、
と電話番号出してないし、
ぜひぜひ
皆さん取ってください
、します、
はい、
当日券はもうございませんよね、
そうでしょうね、多分ね、
ございません、
ということで、はい、配信チケットは E プラスにて2500円で発売しております、はい、選びの詳しい情報は TBS ラジオイベントページでご確認ください、こちらね、エレカタレトロスペクティブベストの1日は3月の9日の、昼公演の1時からと夜公演の5時から、でございますね、うん、まあ、チケットねちょっと売れておりますので、配信チケットは、2500円安いですからね、こちらの方、うん、昼夜各生配信あるそうですので、はい、まあまあちょっと変わるとこもね、ちらほら出てくると思いますから、
うん、でしょうね、
はい、昼夜で、両方買っていただけるとありがたいですね、皆さん周りにもねちょっと進めてください、ということで本番までもう1ヶ月切ってます、そうですね、確かに、そうそう、ネタを決めなきゃいけないんですが、リスナーの皆さんからもう一度見たいエレカタのコントを募集しております、
ありがとうございます
ね、うん、山塩さんですね、
山塩さん、
はいはい、
一本思い出したのでリクエスト
お願いします、
ね、
はい、
どういった文脈だったかは忘れたのですが、やつじさんが自身のことを俺は永井真理子だからと言い出した回があった記憶があります、うん、
あ、
ネタの内容的にはまず明転すると永井真理子さんの紛争をした今田さんが、
そうそうそう、ね、
ミラクルガールを歌うところから始まっていました。
今
田さんが歌い終わると再びミラクルガールのカラオケが流れ、うん、後ろからこれまた永井真理子さんの紛争をしたやついさんが現れ歌い出して、
ご本人登場みたい
な、ね、なんだよもう、うん、本人登場かと思ったのにみたいな流れでした。
そうあったね。
そしてこの後さらに X の都市の紛争をした片桐さんが加わりわちゃわちゃし、最終的に片桐さんがなぜか落とし穴に落ちて終わりという、
確かにあれなんか、まあ、ちゃんとした話はあったと思うけどね、なんかし
最近のエレカタの放送では金八先生のコーナーも盛り上がっていることですし、片桐さんに体よくバチを当てられるからいいんじゃないかと思うんで、
なるほど、
ご検討いただきたい。
あれなんだっけ、歌えないみたいなことだったっけ、都市のX の歌が、歌わせろよみたいなことで怒ってみたいな、何回も
で最後ガーッと落ちるみたいな、
うん、
落とし穴
が落ちるのが好きだったんだよ、落とし穴が、
ね、う
ん、一番怖いもんね、片桐さん。
だって氏神さんも落ちたしね、
宇治
神
さん落ちたでしょ、
あ確かに落ちたね、
うん、
だけどちょっとやっぱストーリーというか
怖いんだよなあれ、
なんか覚えてないね、
落ちる範囲がすげえ狭くて怖いんだよ、
まあね、
うん、本人出てこないぐらいのレベルなんじゃないの、
うん、そうだった、ああそう、本人出てこねえじゃねえかみたいなやつだったっけ、
いやちょっと覚えてないんだよな
俺は X の都市の紛争したのはなんか覚えてる、
わかるわかる、それも言われてみたらって感じ、
そこがなんか時空の裂け目とかそういうい
やそんな話じゃない絶対そんな話じゃない、
だってオープニングコントは追いつけないけど、時空の
時空の歪みから都市が出てくるって
なんだろう、おかしいよ、
時空の歪みから永井真理子が2体で生まれてしまったところに都市が、
いやいやそんなの考えないよ
そんな難しい、
SF 伝
わんないそれ、うん、
そんな話じゃない、
そんな話じゃないよ、
嘘、
都市はなんだっけな、うん、覚えて
あれだよね、近未来の話だよね、
近未来とかじゃない
よ長井真理子さん近未来になっちゃう、
どっちかって言ったら古い話だよ、古い話だよ、
もう一度氷河期が来た時の日本の話だよ、
昭和の話だよ、
もう一度氷河期が来た日本の室内の話じゃなかった、
いやいやそんなんじゃない、もうでも絶対思い出せない自信がある、うん、俺は本当に、
俺は何のストーリーもなかった自信があるけどね、
うん、まあストーリーなかったかな、
あでもね、こうやって見てそうなったんだよな、
あここまでで、 はい、ということで引き続きもう一度見たいエレガタのコント募集しております。もうまあ言われたところで僕らも思い出せないっていうところがあるんですけど、
すごいね。
宛先は elekat@tbs.co.jp、 エレガタ@tbs.co.jp、 もう一度見たいエレガタのコントの係までお願いします。さあ、それではこちらのコーナー行ってみましょう。
近所の変なおじさん、あなたの街に住むちょっと変わったおじさんやおばさんのエピソードを送ってもらっております、
う
ん、
はい、
先週はアメリカの変なおじさんもね、
しっかり怖い、
うん、ね、分かんなかった
ね。一通だけね、はい、紹介しましょう。ラジオネームクソ野郎は地獄池さん、うん、ね、まずは訂正をお願いします。
あ、訂正、
はい、はい、1月27日分放送回で、うん、三重県のメリーさんの話を投稿しました。
はいはいはい、
自分が幼い頃家族で全国を転々とした期間があると言った時に、
う
ん、今田さん、仁さんがいいね、旅行と発言しておりましたが、うん、そんないいものでは決してない。端的に言うと、親父が反社と揉めて家族で逃げていただけで、
富
裕層の旅行とは真逆の逃亡生活だったので、あしからず
怖
っ。自分は高校生の時から親父のスーツで変装し、うん、ストリップ劇場に通い詰めていたのですが、
その話、
劇場に行くと必ずいる渡辺さんというおじさんがいました。
ああ、急にネタに入ったの、
ね、あ、そうだね、
ネタに入ったのね。
それまず訂正は足からずで終わりますからね、うん、おじさんというよりおじいさんと言った方がいいぐらいの年齢だと思われます。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
風貌ガリガリで小柄、髪ボサボサ長めの薄毛のじいさんでした。1年ぐらい前、墓場まで持って行った方がいいですかのコーナーで紹介した、
あ、
ズボンのポケットの中をハサミで切って直にチンポを握り踊り子さんを見ながらオナニーをしていたけど、体が激しく上下するので、うん、オナニーがバレバレだった通称鍋爺さんのことです。
あったね、そんなのね。
鍋爺さんは他の常連さん、スタッフさんとも親しくしていて、うん、かなり顔が効いていました。
あ、
パチプロと自称していましたが、他の常連さんによるとほとんど勝ってないと、うん、言われ、まあね、冷やかされていました、
うん、
でもとにかくいつもお金を持っていて、毎回ドーナツやたい焼きをお客さんに、お客さんに、持ってけと毎回大量にいただいて、あ、配っておりましたが、あ、配っておりましたが、気持ち悪がって受け取らない一元さんもよく見かけました。
まあまあ確かにね、
余った時は兄ちゃん持ってけと毎回大量にいただいておりました。
よかったね。
ある時ゲーセンの UFO キャッチャーで撮った手榴弾型のライターをプレゼントしたらめちゃくちゃ喜び、それ以来顔を合わせるとラーメンやお好み焼きを毎回おごってくれました。
すごい人で、
鍋爺さんは家がないとのことで、毎日歓楽街のサウナ大浴場のあるカプセルホテルで暮らしていました。
お金どうしてんだろうね。
あと家がないのに車、黒のクラウンに乗っていました。
クラウン、
よく綺麗な女の人を連れていて、当時は客引きの兄ちゃんたちにお小遣いをあげているのをよく見ました。
なんか元組長みたいな感じかな。
あとどう見てもその筋の人も鍋爺さんを見つけると駆け寄ってきて、
ほら
楽しそうに立ち話をしていました。その筋の人たちも鍋爺さんを立てているように見受けられ、この爺さんは何者なんだろうといつも思っていました。この頃自分の親父の病状が急激に悪化をしだし、親父は地元で死ぬと言い張り、引っ越すことになったので、
うん、
かっこ余命半年だったんですが、奇跡的に3年半生きました。
まあまあまあ、
鍋爺さんには最後挨拶とかはできなかったけど、
あ、
まだガキだったのに本当によくしてもらいました、
ね、
変なおじさんというよりなんかいろいろ謎大きい爺さん。
確かに、いや、なんかいい思い出じゃない。
ね、でも明かさないのもまたね、
ポケット破ってオナニーしてた人なんでしょ、この人が。
そうだよ。でも金は
金はあって、車もあって、
ね、カプセルホテル泊まってて
毎日ね。謎だね、本当にね。いや、素晴らしい、ということで、あなたが出会った変なおじさんやおばさんの話を送ってください。あちらきは elekat@tbs.co.jp、 elekat@tbs.co.jp、 近所の変なおじさんのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
3年 B 組金八先生
来ました。いいですね、
おじいさん俳優片桐仁。
違う、おじさん俳優です。
おじいさん俳優でしょ。
おじいさん俳優、片桐仁に、うん、いい感じでバチが入れられそうなバチ歌を考えてもらうコーナーです。
やっぱね、リスナーの人もやっぱバチを与えてほしいって言ってますからね。やっぱね、本当に
今だってあれですよ、チンポでお酒を作ってたって、蜜造酒を作ってたんですよ。
作ってるわけないじゃん。チンポでってなんだよ。
いや、チンコじゃないよ。
それは可能性としてあるかもしれないまで来てるじゃないですか。
違う、仰向けで寝てたっていうの
は。から蜜を取り出してやってたんですよ。
蜜ってか、出ちゃってたっていうのを見られたっていうのは、うん、長ちなかないなっていろいろ推理した感じではね。
上澄み液を。
上澄み、だそれを虫が来たとかはないから。
いや、わかんないですよ、それも。それも。本当に。
そうなってくると、お酒作りもある話だって。
ないよ。だいぶ飛躍しなきゃ無理だよ。量が足んないもんだ。
そんな、はい、片桐さんにバチを与えてください。
わかりました。今回も、来ております。今回の、作詞の先生はですね、そば山パスタ先生ですね。はい、
え？
そば山パスタ先生が書いていただきました。
多くないそば山パスタ先生。
そうですね。すごいんですってよ、今これ。
あ、そうなんです。
読まれるために。う
ん、このコーナーだけで1時間以上
かかる。ものすごい切磋琢磨されて、うん、相当高いんじゃないですか、クオリティが。
毎回だからもう 1曲だけしか通れないんですよね、毎週ね。
狭きもんなんだよね。
これだからもう。
だから全然採用されないと思いますけど。そうだね。まあ、同じ先生ばっかりじゃないですか。
だからやっぱ引っかかるんだよね。
そば山パスタ先生。
そう、クオリティ高いんですか。
最近だってもう歌違って歌詞大体同じになってますけど、大丈夫ですか。
大丈夫、大丈夫。
それの差がすごいですよ。
そっかそっか。
その細かい差がね。
センスが、
ね、本当に微妙なところ
0.02 秒ぐらいの差で、
うん、難しいね、難しいですけど
面白いんだよね。
今回もちょっとね、最新曲の、バチ歌になります
。
最新曲、はい、いいから
最新曲だろ。
そうです、
本当に、
吉幾三さんのオラ東京さ行くだこちらの、バチ歌。
45年ぐらい経ってんだって。
その最古曲じゃない最古曲
これ最新曲ですよ ね、 ね、
最古の曲だよ、最古の曲。
古いよ、
吉幾三のデビュー曲じゃないかよ
曲じゃないと思いますけど、田舎のプレスリーもあったと思いますけど、
ね、いや、バーストブレイクそこでしょ、
雪国の前だから、ね、確かにね、うん、さあそれでは聞いてください、こちらでございます。
書いてないよ、書いてないよ、書いてないよ。
これがやっぱ蕎麦山先生の
いよ、センスあるわ、確かに
センスあるんすよ。
なんでこの音なんだ、んだもん。
そこが思いついたんだ、サビ
が。テンポが何しろいいんだね。
アンコール、アンコール、
またね、
アンコール、
はい、あ、しょうがねえな、
折り場所って何書いてないでしょ。
書いてないよ、書いてないんだよ。
折り場所って何よ。
押し場所って
何。自分にやっぱ葉っぱかけてるでしょね、楽しいから。
魔性ってなんだよ。
ボンドと戦うって言ったのに、折り場所って全然出せないじゃん。い
や、負けちゃうのよ、やっぱそれ。
早いんだよ、そこの負けが。しこりましょう、違う。本能と戦うって言ったんだもん
ね。いや、戦う、負けちゃうのよ、やっぱしね。全敗なんですよ、本当に。いや、まだありますね、まだまだ。
山先生、すごいな。
いや、またね、新たな作詞家もちょっと出てきてほしいですけどね。
欲しいですけどね。
クルーズボってとこもまたかかってるしね。
あ、確かにね。
行くぞ。素晴らしいよ。
吉幾三さんでございます。吉幾三ですから。
まさにね、片桐さんの掛け声ですもんね。
ね、
本当吉幾三だから。
使ってくださいね、しこりましょう。ガ、ね、ーッということで、片桐氏にいい感じでバッチを入れられそうなバッチ歌を考えて送ってください。
バッチじゃねえよ、
バトンだし。あー、ネタかけねえって、あれドキッとしちゃう
の。覚えてねえ、ね、うん、床オナ毎日って言ってたんだ。
床オナ毎日ぐるぐる。
床オナにってこと、
はい、床オナにですね。やっぱ片桐さんのやっぱそういう癖を知ってますからね。
そうですね、計らずも前半その話しましたからね。
ゆ
かおなせたんだ。ゆかいなだと思ってた。
ゆかおなでございます。先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 3年 B 組金八先生のコーナーまでお願いします。TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングの時間です。本日の放送をアーカイブとしてポッドキャストでも配信、世界中どっからでも聞けます。さらに新録のポッドキャストもございます。そちらでもコーナーをやっておりますので、登録の方よろしくお願いします。ここでもろもろお知らせです。
はい、お待ちどうさまでございました。明日でございます。第3回ウリズフェスタ、ステージイベントに私やついと田中のりっちゃんこと田中律子さん、ね、
はい、
出演させていただきます、うん、時間が朝10時半から12時までの、はい、1時間半健康トークショー内にて、うん、高血圧について、1時間半しゃべらせていただきたい。
高血圧1本なの、ね、別の話しないんだ ね、まあ、ね、
成人の病気とかもね、うん、なかなか沖縄多いみたいなんで、うん、
なるほど、
そういうのを、ね、楽しく学ぼうみたいなコーナーに出させていただきます、うん、場所が沖縄県医師会館3階ホールとなっております。参加費は無料になってましてね、屋台もいっぱい出てますし、うん、いろんなショーが行われてて、私もなんか DJ をやろうかもしれない、な外でね、なのでぜひみんな無料なんで、飲んだり食べたり踊ったりしに来ていただければと 思います。無料ですからね、明日お願いいたします。そして、やついフェスティバル2024が開催いたします。6月15、16の土日両日、 Spotify をイーストを中心としたライブ会場を借りた周遊型のフェスになっております。早割先行チケットが2月の14日バレンタインデーですかね、23時59分まで、発売しております。早割先行で買うととてもお安くこれ買うことができますんでね、ぜひ来てください。今のとこですね、我々エレカタ、はい、で渋沢知らず、水曜日のカンパネーラ、うん、元ビッシュのセントチッチちゃんとかですね、うん、発表されております。まもなく第2弾も発表予定ですので、お早めに、先着で買ったらお得ですから、ぜひ買ってください。
はい、私は、毎週日曜日、12時29分からやっております初めての美術館東京 MX。 明日2月11日はですね、パナソニック汐留美術館のフランク・ロイド・ライト展っていうアメリカの近代建築のすごい人なんですけど、この人の世界を結ぶ建築ってかなり固めなんですけどね、うん、いや、キラちゃんと行ってまいりました。そして、2月12日月曜日は24時59分から日本テレビシンドラ先生さよなら第4話。そしてですね、来週の土曜日ですね、2月17日、18時半から、TBS ラジオ田中みな実あったかタイム久しぶりに呼んでもらいました、うん、でその夜がですね、22時から日本テレビ土曜ドラマ新空港選挙第6話でございます。もうね、6話から先は僕はもう死んじゃったんで知りませんからね、この先のことを言うことはないです
よかったよかった。
楽しみだった。学ぶとか、あとラランドのサーヤが出てるのも知らなかったの、あの仮面かぶってる江戸の人たちの役は知らなかったの、ほら
先ほどもお伝えしましたが、
エレカタ
レトロスペクティブベストな一日の配信チケットが E プラスにて絶賛発売中でございます、こちらの方もよろしくお願いします。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェックしてください、はい、ということで TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。
さようなら。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。